皆様、明けましておめでとうございます。
おめでとうございます。
本年も中山一郎作劇塾、そして作劇ネトラジオ、よろしくお願いいたします。
お願いいたします。
それでは今年も始めましょう。作劇ネトラジ、どうも皆さん、おはこんばんにちは。作劇ネトラジの司会進行を務めます塾生の2018年も SF 担当友野です。作劇ネトラジとは、クリエイターの養成塾である作劇塾が創作の観点から様々な話題を取り上げて、今年も30分間お送りしようというものです。それでは今年も参加してくれる塾生の皆さん、お願いします。
はい、今年はまあ神頼みから脱却しようかな、ところで今年はどこへ行くのかなの階段でございます。
今年も内田不動産に行ってきました、サゴン長井です。
今年は、男性にご縁のある年にしたいです。放送作家志望、西川です。
今年は女性に縁のある年にしたいです、西です
今年は男性にも女性にも縁のある年にしたいです、ビール大好き新町です。
はい、よろしくお願いいたします。
お願いいたします。
皆様明けましておめでとうございますということで、ついに2018年も来てしまいました。毎年聞こうと思ってるんですけれど、あの皆さん、年末年始はどのようにお過ごしされていましたか。
その話題ですか、今年も。
まあ、あの、ね、定番ですね、テンプレートですね。
じゃあテンプレートな返しで、仕事でしたよ。
ああ、やっぱり、はい、接客業だとね、どうしても。
ですよね、どうしても接客業だと、この季節、この時期、仕事です。
そうですね。
はい。
あの、確か、大戸屋さんが、あの、外食のチェーン店でしたけれども、大晦日と元旦は休むっていうのはね。
すごい、もう素敵、素敵な企業ですね。
もうそれがニュースになってどうやねんっていう感じもするんですけど。
でもそれ本当すごいことですよ、
うんうん。まあ確かにすごいことですね。
もう本当にもうそうなってほしい、本当に。うんうん。
他の方ではどうですかね。
1月1日午前の記憶はあるんですけどね、午後の記憶がない。
ああ。
まあ朝っぱらから酒飲んで映画を見てたんですね。うんうん、ゴッドファーザー3部作
お
9時間、最初に1時間まだ覚えてる、うん、後の8時間が覚えてない
まあね、僕はあの相変わらず毎年なんですけど、ね、正月でしたけれどもね、大体は、はい、という感じで、それではこの方はどのようなお正月だったのでしょうか。中山先生お願いします。
はい、ハッピーなお正月を過ごしました、中山町でございます
先生の正月ってあまり毎年変わらないですね。
変わらないですね。だから、来客が毎回多いので、まあ、はい。来客が持ってきた酒をまあ飲んでます。はい。ね、ただ酒、いいもんですね、ただ酒はね。ただ酒はいいもんだ。
まあ、大晦日から元旦にかけてはね、先生の家に、塾生その他もろもろが集まるというのが恒例です
ね。いつもね、もうあのおでんをね大量に炊いて待ってるんですけどね、うん、これがもうねあっという間になくなる時と余る時とね、
うん、
何人来るか分からへんからいつもね、はい、大変なんでございます。
そうですね、はい、だから中山先生があの年末年始をハワイで過ごすとか言い出すと、これはもうね、うん、やばいわけですよ。
ハワイまで、ハワイでおでん炊いてるから怖い
まあ、という感じで、作劇ネトラジもね、相変わらず2018年もこの調子でいきたいなというところなんですけれども、年始ということですので、まあ、今年1年どういうふうになるのかなと、2018年どのような年になるのかというのをね、大予想していきたいと思います。で、2018年は平成30年なんだわけですよね。まあ、ちょうど霧のいい年でもありますし、おそらく平成という元号がつく最後の年になるわけですね。で、2019年は天皇陛下が退位されるということで、うん、上皇陛下になられるということですので、多分すぐ終わると思うんですよ、数ヶ月で、
うん、
なのでフルで平成がつくのは今年が最後と、
うん、
いうね、どんな年になりますかね。
それを考えたら、なんかこう平成という文字が愛おしくなりますわな。
そうですね、
うん、次は何になるんだっけ。まだ決まってないよね。
まだ決まってない。
中山ちゃいますの。
中山関連。
人の名前がついたことはないですね。
うん。
作劇3年。
2017年を考えてみると、あの仕事始めの日が確か5日か6日ぐらいだったんですけど、ちょうどその時にですね、北朝鮮が核実験をやったというところから2017年始まったわけですよ。
思い出した。
でミサイルは飛ぶわ、あの漁船は流れ着くわで、うん、漁船がどうかも怪しいですけど、2017年の漢字っていうのは北っていうね字が選ばれたわけですけれども、うんうん、だから今年もね北朝鮮情勢はあの個人的には注目のなんですけれどもね。
オリンピックが開催されるかどうか気になるんですけどね。
ああ、ピョンチャンオリンピック
の、ね、そうピョンチャン、はい、ピョンチャン大丈夫なのかなって私思ってるんです。
中止になるとかいうニュースのね、
そうちらほら流れてきてるじゃないですか。
その可能性あるみたいな。
そうそうそう、ロシアもね、そうドーピングの話題で、うん、そう参加しちゃダメよみたいな感じになっちゃったし、でいろんな国もそうそう今ね北朝鮮がちょっと危ないからどうしようかなって悩んでたりとか、うん、うん、本当に開催されるしできるし、建物とか設備もできてるのかなってちょっと正直思ったりして、
なんか外側はできてるみたいですよ、
う
ん、
中側は、
う
ん、
分から
ないです。どうなんだろう、怖いなって、う
ん、まあ本国と韓国と盛り上がってないみたいですから、
あんな盛り上がらんオリンピックはあるんやっていうね、うん、
選手がかわいそうよね、うん、参加する、うんうん、本当に、うん、私は今それがすごい気になってるかな、今年の近いところでの話題。
そうですね、うん、はいはい、他になんか今年はこういうのが注目だみたいなのは、
毎年毎年先行き不透明ですからね、
そこをどう予測するかというのがね、やっぱ我々問われるんじゃないですか、うん、
なるほど、つまり私の想像力が今問われている。
そうそうそう、
インスタ映えってあるじゃないですか。
あ、は
い、もしかしたら今年インスタに代わる何か SNS ツールができるかもしれない。
新たな何かができる。
そうです。
おというでも何ができるんやろうね、
うんうん、やっぱインスタといったあれでしょう、まあ、言ってしまう、まあ、自己顕示欲と言いましょうか、
はい、
それをさらに、
いや多分インスタのことあんま知らないでしょ、俺も知らないですけど、うん、自己顕示欲が強い人がやるのがインスタなんですか。
まあそうですね、
うん、あれはそうですね、珍しく先生の意見があった、
はい、でもそれを言うたら SNS は大概そうちゃいます、
ね、そうそうなんです、うん、そういうもんなんです、うん、そういう
もん、 Twitter もブログもそうやし、
うん、うん、
我々かでそうですからね。
まあ確かに。
インスタはだからどっちかというと写真がメインで、うん、そんな文章書かなくてもいい、うん。ブログはね、文章はあれですけど、だんだんだんだんだからビジュアルに行くんですよ。だんだんもう字も書かずに。ね、インスタ映えもちょっと色写真も撮りようによってね、うん。うん。ブーが美人になったりするし、ね、男が女になったり、逆もしかりみたいなことになる。なんかいろいろ遊べるわけで。うん、だから自己逃避もできるじゃないですか、うんうん、いいんじゃないですか、だからそういうのはもうブームなんじゃないですか、まあ、ブームになってるんですけど、インスタは、
うんうん、僕が思うのは去年の流行語大賞の候補になった言葉の中にあのスマートスピーカーっていうのがねあったんですよ、
うん、
テレビの CM なんかでご覧になった方もいると思うんですけど、あのこのちっちゃいあの机の上に置けるようなスピーカーで、うん、そこに向かって OK Google って言うとあの答えてくれるっていう、そういう設備なんですよ。明日の天気はって聞いたらあの答えてくれるんです。
OK Google ってさ、なんて答えるのかなってちょっと疑問
あ
った。
あ、そこであの質問をするとあの Google があのネット接続しているので、あのそこで必要な情報を教えてくれるという、そういうものなんですよ。
ああ、一番最初にそれを言わんざめやつ、あの電話でもしもしみたいな感じで OK Google って言うからスタートってことなんですか。
そうなんです。それがキーワードになっていて、いろいろ明日の天気とかその他もろもろ情報を教えてくれるという、だから声だけで操作することができる、
うん、へえ便利ですね、
っていうのができて、うん、SF の世界にまた一歩近づいたかっていうね、うん、いうようなことがあったんですけど、多分そういう AI 方面というのが、うん、去年もねだいぶブームになりましたけど、よりさらに進歩してくるんじゃないのかなというところがあるわけです。
でもそうなってくると面白くない世の中になってきますよね。
まあ、それを面白くないと取るか、便利になってよかったと取るかちゃいます。
いや、だから便利っていう言葉の裏に何があるのかっていうのはね、遠方にいてる人と会話ができるようになるから便利だっていう、ただ電話とかそうじゃないですか、
はい、
でもそれって裏を返せば会話するのにお金かかるってことでしょ。
そうですね、
うん、だから何でも便利になりますよ便利になりますよって言うけど、その裏に何があるのかっていうところをちょっと考えていった方が僕はいいんじゃないかって思ってとか、
ね、そうですね、まあ、特に我々のようなあのクリエイター志望としてはそういうところにも注目していかないと、単にサービスを受けて喜んでるだけではね、うんうん、普通の人と同じなので。
そうですよね、うん、そのサービスを作り出す側に行きたいですね、
うん、そういうことになりますね、うん。 結局 AI がそのいろいろと人間の仕事を奪うんじゃないかみたいなことがね、去年もいろいろ言われましたけど、正直ね今だけやと思うんですよ、そんなこと言
う
てんの。
うん、そりゃまた
今のところは AI ができることっていうのはすごく限定されてるわけなんですよね、うん、そんな人間みたいにいろいろなことができるわけでもないし、融通も効かないし、でもこれからそういう能力がこの発達していくと、そういうのを取り込んで事業展開しようっていう企業とかがやっぱ出てくると思うんですよ、うん、でそういう事業展開をして儲ける会社とかね、業績を上げる会社っていうのが出てきたら絶対みんなそれを見習って真似すると思うんですよ。日本人はやっぱりアップルとかスティーブ・ジョブズとか好きじゃないですか、うん、無駄に進行してる人とかもやっぱりいるぐらいですから、うん、だからそういうので真似しだす会社とかが増えると結局みんなそっちに流れちゃうので、今何言うててもお金が儲かる業績が上がるという言葉に企業は弱い、
うん、
ので結局ね、なんかそうやって広まっていくんじゃないのかなという気しますけどね。
近くのねスーパーなんかもね、もうレジに人がいなくなってきてるし ね、
あのね
コンビニもあるじゃないですか、まあ人のいないコンビニができてたので、だから単純労働はなくなっていくのかなと、うん、頭脳を使う仕事っていうのはこれはあると思うんですけど、うん、だから我々作家はあると思いますよ、これから。
スカイネットはいつ出てくるのかなとドキドキしながら待ってるんですけどね。
スカイネット
何ですかそれ。
ターミネーター、
ご存知ない？スカイネット。
私パッと聞いて思いつかなかった。
ターミネーターという非常に有名な SF 映画があり
まして、ターミネーターは知ってますけど、は
い、その中で人類に反旗を翻すという、うん、スーパーコンピューターネットワークのことをスカイネットというの、
うん、あ、そうなんだ。そうそう、へえ、すっかり忘れてターミネーター見たはずなんですけど、うん、スカイネット、
そうそう、どうするかできたらどうなるの。
いえ、 AI が出たあたりで私思ったんですよ、うん、じゃあそろそろスカイネットも近いかなみたいな。
でもひょっとしたらもうできてる可能性はあるけどね。
できてたんだ。
迷惑メールって来るじゃないですか、うん、迷惑メールを振り分けるサービスってあるでしょ。
ある。
ヤフーメールなんかを使ってる方はわかると思うんですけど、迷惑メールが来たら自動的に迷惑メールフォルダーっていうところに入るようになってるんですよね、うん、あれどうやって振り分けてると思います？
それはあるじゃないですか、ID じゃないわ、メールアドレスから怪しい企業を検索して、それで引っかかったらその企業はもう迷惑。
うん、それもある。このメールアドレスは迷惑メールやから、そういうのは自動的に跳ねるっていう設定もある。で、あと書かれてる内容ね。
あ、そこまで見て
る
の？
そこまで見てる。要は文章を検索して、これはそういう迷惑メールによくある文章が使われてるとか、言葉が使われてるとかいうのは跳ねるようになってる。ところが、うん、ところがたまに本来普通のメールが入る受信フォルダーに迷惑メール入ることあるでしょ、
うん、
ということはあれはソフトウェアがこれは人間が書いたものだと判断して入れてるっていうことじゃないですか、
うん、
ということは迷惑メールもあれも要は自動生成してる文章で来てますから、人間らしい文章が書けてると判断される場合があるっていうことでしょ、う
ん、ああ、そっか、そういうことになるわな。
そう、
へ
ー、だからあれはもうスカイネットがメールを送ってきてるのかもしれない。
おお、私らも知らないって、これなんかこう AI ってもうどんどん進化してるぞと。
うん、
そうそう、う
ん、
で僕らが知らないところで電光超人グリッドマンが活躍してるかもしれない。
ああ、いいですね。あれ今年リメイクされるんだ
けど心の中でえらい古いの出てきた気がすると思ったけど、うん、
94年とかのやつやからね。
だよね、
俺小学生の時グリッドマン見てたよ。まあ、科学的にはね、なんかそういうところとかもいろいろ期待されるところですけど、うん、
それにしてもなんていうか、時代を、こう年を取るごとにだんだんだんだん本当生活が SF っていうのかな、漫画に近くなっていくなと思う今日この頃、
うん、
だってテレビ電話とかさ、うん、もう出てるもんね。
出てるけどテレビ電話としてはあんまり流行ってない感じするけどね。
うん、スカイプはあれテレビ電話だちょっちゃうか。
ああ、まあでもそれは近いか、確かに。
うん、
でも映像はなしで音声だけで使う人も多いからね。
顔見たくないの？
見たくないわけじゃないと思うけど対面でのやり取りは抵抗があるとかね。
ああ、なるほど。うん、サウンドオンリーか。
そうそう、だから昔は留守番電話のサービスができた時もなんか留守電に入れる時の声は緊張するみたいなね、
ああ
いうのがあったわけだし、それと近いかなっていう気もしますけどね。でまあ政治的にはやっぱり北朝鮮はもちろんのこと、 で日本はこれからどうなるのか的なところもあると思うんですけど、やっぱり平成最後というだけあって何か、どうなんでしょうね、なんかそういうキャンペーンじゃないですけど、そういう変化ってあるのかなと。
まあ、考えんといかんのはやっぱり天皇陛下がこう退位されて新しく、ね、陛下がということになると天皇って一体何だろうっていうことを考えんといかんよね。日本という国は天皇があっての日本なんだから、うん、その天皇がいなかった日本っていうのは今まで過去なかったのよ、うん、千数百年、うん、神話では2600年ですけど、まあまあ千数百年、そろそろそのさっきまで日本も国際貢献、まあ、してるんですけど、もっと目に見えたその世界貢献をやって若い人たちが日本って世界貢献してるんだみたいな、そろそろもう自学士官から脱皮しつつあるんでね、ネットがあって、うんうん、4,5 年前とは随分意識が変わってきてると思うんで、ちょっとその今のこれから今度の、平成の次の土地には、今の日本の若い人たちが中心になって日本が国際貢献をする国にしてほしい。そうなると日本の国は経済的にも潤うと思うし、日本という国ももっと面白くなると思うし、そうなってほしいけどね、うん、だから歴史絵画もされるんじゃないの、きっとその出版社が、うん、天皇に関しての歴史だとか天皇といった何かみたいなムック本だとか雑誌とか出すと思うのよ。うん、そこでちょっと日本という国をみんなで考える機会があればいいのではないのかなと。
天皇ブームが来るかもしれない。
僕はそう思いますね、うん、だちょっと僕の方は出すの早すぎたな、大行戦大行戦と牛祭りの関係とか
まあまあそうです、そう言われてみれば
再販が出ますよ、再販が
いや早すぎたな、
うん、パート2出せばよろしいんちゃいます、うん、
そう簡単に言うけどね、本当に本当にそれ早く出せないのよ、うん、めちゃめちゃ売れりゃあれやけどね、
真相版とかね。
でもああいう表紙で聖徳太子イルミナティって書いてあって、そういう本やとはなかなか思わへんと思うね。
そう、あれは本当に分けて出したかった母体がもうやからなイルミナティが欲しかったみたいで、三上さんとしてはイルミナティの方が主演だみたいなね。
じゃあ今年はそのイルミナティ系の方に寄ってい
や、でも僕はやっぱり天皇やな、まず天皇ですな、うん、天皇についてちょっといろいろと考えていきたいなと思うんでね、うん、そういう原稿を書かせてもらうとかあったら書きますけど、
うん、まあ、今年どうなるか、社会がね、世の中どうなるかっていうのもそうですけど、あの個人的にどうなるかっていうかね、どうしたいみたいなのは皆さん何か終わりですかね、あの今年の抱負を言ってとかそういうことじゃないからね、あの2018年の最後にあの時こんなこと言ったやろみたいな、あのそういうこと僕はやりたくないんで、
それをしないという作品ってないんじゃん。
まあ本当言うとそうだけど、うん、まあ、俺去年達成できなかったっていうのがあるから、
うん、そうですね、今年は健康第一に考えたいですね、うん、
何歳やねん。
もうなんかもうじいさんばあさん健康大事です、孫の健康もよ
何歳やねんって。
いやもう去年しんどかったんですよ、すごい、うん、でまあ治りつつあるんですけど、今年はこそはそういうのが なく1年まあ無事に過ごしたいなという希望なんですけど、
まあ我々体が資本ですからね、うん、うん、
そうですね、去年はもう闇でしたからね、はあはあ、今年は光が見たらいいなと。 そうですね、そしてそろそろですね、ちょっと山登り禁断症状を起こしてきましてね、
はあ、
はい、封印が解けたらいいなと、うん、お許しさえ出てたらいつでも登りますけどね。
いや出てるんじゃないですか、デビューしたら登って OK っていう、デビュー、あのお許しが出てるわけですからね、まあ、デビューしましょう、
それしかないのかなと、うん、
手のひら階段が、ね、はい、ありますし、1月は多分その結果が出る頃合いだと思いますので、多分今日はまだだと思いますけど、うん、多分月末ぐらいには、ね、出ると思うので、それでね、
まあ、手のひら階段ぐらいだね。
あ、ダメですか、
手のひら階段やったら、まあ、あ、まあ、まあ天保山ぐらいかな、
やっと天保山
デビューじゃないからね、
まあ、そうですか、
まあ、あの階段、大事な階段ではありますけども、
それまで私は近所のジャングルジム登っとかなきゃいかんすか。
ジャングルジム登ってんの手のひら階段かすったぐらいやったらジャングルジム登ってる
マッターホルンは一体いつ
生涯登らへんかもしれない
不吉な、
まあ、僕の場合なんですけど、 去年福知山の某ブックカフェさんで、フリーペーパー的なものを作ろうと計画されているというので、そこに本の紹介というか批評っていうほど、書評っていうほどカッチリしたもんではないですけど、ちょっとそういうのを書いてくれませんかという話があったんですけど、
依頼が
話だけで終わってしまったので、
うん、
むしろ自分からその企画を持ち込んでやっちゃろうかなというのを考えております。
野望、
野望というか、
野望やったら原稿料が発生する、ちゃんとした雑誌社とかさ、ヘンプロに持ってとかやんちゃうかなと思うけどね。
あ、なるほど、
うん、
できることからコツコツと。
確かに。
あと最近ですね、ここ 1,2 年ですけど、竹書房さんが、
はい、
いい SF を出すようになったんですよ。
竹書房さん SF 出したっけ。
実は
あそこ階段と漫画やとずっと思った。
まあ確かにそれがメインではあるんですけど、うん、ちょっと
あとヘアヌード出しあと立川出しの DVD
持ってます
2016年あたりから徐々に出すようになってきたんですよ。昔の SF の新しい翻訳だとか、
うん、
短編集だとかいうのが出て、まだ新作はそんなでもないのかな、うん、っていうとこなんですけど、まあ有望株なんで、
うん、
まあ、SF 界隈ではちょっと注目されつつあるところなんですよ。で、去年の、ね、年末っていうか、まあ、終わりの方に出た短編集が猫 SF オンリー
の、猫 SF 何それ、素敵、猫、
猫、
猫 SF オンリーの短編集っていうのが出たんですよ。要は SF の短編集なんですけど、
うん、
どの作品も全て猫がモチーフになっている、
読んでみたい、すごいですね
っていうので、
うん、
猫は宇宙で丸くなるっていうタイトルなん
です。かわいい。
なんかかわいいぞ。か
わいい。
わ、すげえと思って。まあ僕猫派ですから、うん、ええなというので、まあ買って今読んでますけれども、
うんうん、
そういうのもあるので、ちょっとそういうところともつながれたらいいな的なところですけどね。なんかそういう個人的にこういうのやりたいとかいうのはあんまり、皆さんどうですか。
私が言うならやっぱり今年1年は日本映画漬けの1年にしたいなって思ってるんです、はい、自分の中で、
はい、
結構私いろんなジャンルちょこちょこ手出してちょこちょこ手出してっていう感じで、一つをこうガッと掘り下げるっていうこと、まあ、好きなんですけれどあんまりなかったので、今年1年はもうあえて日本映画の本とか日本映画をもう毎日見るぐらいの勢いでちょっと日本映画漬けの1年というのをちょっと目指してみようかなと思って、
これブログでもそういうことを今後書くようにするっていうふうに言われてましたけど、
ブログまで行くとブログはちょっとやっぱり違うこと書きたいなっていうのもあったりとかするけど、
僕らはそれを期待してるんですけどね。
いやー期待される
とブログで別にあったらもう一つブログ作ってそこで映画やるとかね。
あ、
やっぱりその、そのそれやったらインプットばっかりしてアウトプットならないし、いざ企画を売るときに何も検索で引っかからないやったら話にならないんで、やっといた方がいいと思う。
あ、じゃあせめてじゃあ、うん、今日見た日本映画のタイトルとか本ぐらいはちょっとブログでじゃあ残していくぐらいで、う
ん、まあ、本読んだら本の感想書くとかね、日本映画見たら日本映画こんな見ましたって書く だけでも一回やっときゃ、うん、ブログって何かやったら積み重なるんだよね、
うん、
だからそのさ戻れるわけ2年前、うん、3年前にその時に自分は何を書いてたのかっていうのが残るじゃないですか、
うんうん、
だからそれはやっとくべきでしょうね。だからそのうちの塾生にブログを推奨してたらそこなんですよ、
うん、
残っていくから、ね、積み重なっていくから、
あ、
うんうん、
なるほど、
成長も見えるし人も読んでくれるし、
うん
うん、
まあ、でもちょっとブログで毎日日本映画について触れるというのをちょっとここで言ってしまうと、おそらく今年の終わりにすごい落胆した自分がいるのが見えるような気がするので、まあ、まずはちょっとちょこずつちょっとずつで日本映画漬けということで、うん、ブログまでいかなくても毎日ちょっと日本映画を見たりとか本も日本映画の本に絞って読んだりとか、そこから一歩ずつ行ってみようかなと思ってます、うん、はい、
西川さんはなんか、
はい、
そう野望的なものは、
はい、先ほどの新町さんに便乗して、先生の家の日本映画の上映会などを一緒に企画とかさせていただきたいなと、実現に向けて、
はいはい
はい、
仲良くしましょうね、
次回七人の侍でしたね、はいはい、ぜひ実現に向けて、ね、
頑張りましょう、
はい、動いていきたいなと思いま す,
いいです、ね、
はい、そんなところからコツコツと、
はい
はい、
小さなことからコツコツと、
はいはい、
みんなそうですね、はい、西さんはなんかどうですか。
なんかなんかなんか、ね、なん
か今日半分死んでる。
いや、有言実行っていう言葉ありますけど、はい、逆に不言実行みたいな、
あ、
はい、
あえて言わない、
いや、言葉にするとなんか白々しい嘘くさいみたいなのがあるんでね、
まあ確かにあります、
ね、だから364日後、
はい、
どうせ分かれへんやつ。それ、みんなこうやったよとか、それはほんまに思ってたのか、またまそうなったのか、分からへん。
証拠がない
か。形になるものをちゃんと残すっていう
か。はい。が今年はいかんな、ちょっとテンション下がってんなみたいな。あれやっぱりバーンと打ち上げ花火せんといかんで、今年はこれやりますよ、パパパパーン。
じゃあ打ち上げ花火じゃありませんが、真面目に今年こそは怪談やろうかなと。私は
今までは不真面目だ。
書こうとしたんですよ、書いたらあさっての方向に行ったんですよ、なんでか知らないんだけど。
真面目やったから不幸が襲ったんや。そっかそっか。
いや去年ですね、これが怪談小説の手本やという、まあ、作家を、まあ、新しくじゃないな、見出したと言いましょうか、私の求める部分とはこれかと、もう見つけたんですね。ですから手本が見つかったら狩猟はしやすいです。はい、先生の分とはちょっと無理って一回なりましたからね。ですから、まあ、今年こそはちゃんと怪談小説を書きたいなと。はい、コメディーでやってる場合じゃねえよと、うん、というわけでしたよ。
はい、中山先生は今年の野望的なものは。
今年はね、怪談がますます来るんじゃないかなと。だからホップステップジャンプで、2016年がホップで、怪談お化け屋敷と怪談の間で、で今年はなんかいろいろとツアーがあったりだとか、いろんなところで語る、金沢映画祭もそうだし、いろんなところで語ったので、でもうね、来年早々もう高松だとか信州だとかっていう会談会がもう来てるので、ちょっともう本格的に来るかなと、まだ来てもらうと困るなと、いう気持ちでございまして、大津一郎もっと頑張ろうかと。で会チャンネルもね、去年の夏から、今年の夏から始めましたんで、去年から始めましたんで、まあ、ちょっと来るんじゃねえのっていう気がしますね。
そうですね、どこそこで怪談のイベントやりますっていう告知もだいぶ多くなってきたなと
思って。そう、じゃあそれと、ちょっと天皇ブームになんとか臨場するか、天皇ブームが焚きつけるかしたいなと、ああいうふうにも思いますね。
そんなわけでいろいろと予想したりこうするといったところでですね、それでは音楽が流れてまいりました。そろそろエンディングの時間です。作劇ネトラジは毎週土曜日更新です。ご意見ご感想などサイトのメールフォームまでお送りください。最後に何かありますか。
今年はいい年になるといいな。いやマジで
平成30年で僕30代突入するんですよ。だから30代は躍進 の10年したいなと。
はい、出会いがあるように頑張っていきたいと思います。
出会いがあるように頑張っていきたい。
出会いがあるように頑張っていきたいと思いますって言わなきゃいけないかな、この流れは。
それぞれ皆さん良い出会いが、良い出会いと機会に恵まれますということで、本日終わりたいと思います。それでは皆さん、さようなら。
さようなら。